はい、6時になりましたのでライブを始めていきたいと思います。今日は金曜日ですね。今週もあっという間に金曜日がやってきましたよね。なんか本当に日にちの経つのがね早くって、まあそれだけ毎日が充実しているのかなとも思うんですけど、まあまあそれにしてもですね、月日の経つのが早すぎてですね、なかなかこうやりたいことが溢れていて、考えることも溢れていて、そこに落ち着かない感じがしてね、はい、なんか気がせくような感じがしますけど、落ち着きたいものですね。はい、ケンさんこんにちは、来てくださってありがとうございます。はい、マリさんこんにちは、お疲れ様です。今日はねお天気が良かったので、非常に気持ちの良い一日を過ごしてたんですね。ただちょっと午前中はコラムを書いたりして、デスクワークしてたんですけど、午後はちょっと外に出て秋の空気を吸ったり、それからまた帰ってきて読書したりと、非常にこう有意義な金曜日を過ごしました。はい、マリさん、やりたいこと勉強したいことたくさんなのに、なんだか体力がなく追いつきません。なんかわかりますよ、それ。体力に関してはもしかするとね、ちょっとワクチン後接種後っていうのもあるかもしれないけれど、そうじゃなく、なんかこう気持ちの面でね、あまり元気が出ないっていうことだったら、まあまあ自分のことをまずね許してあげるというか、そういうことをするところからスタートするといいんじゃないのかなと思うんですけどね。はい、みーさんお疲れ様です、こんにちは。はい、明日のねちょっとサロンのお茶会なんですが、今のところマリさん表明いただいてるんですけど、あとお一人いらっしゃったら明日の朝の9時までね待ってますので、もし参加できる方はね、秋のこのなんて言うんだろうな、心をちょっとこう濁りがあるとしたらちょっと取りに来るというか、そういう時間にできたらなって思っています。はい、で明日はね LINE、 正しい LINE の使い方、誤った LINE の使い方っていうタイトルにしちゃったんだけど、よくよく考えたらそうするとなんか機能的な問題みたいに受け取れちゃうかもしれないけど、まあ、実際は送り方になりますね。やり取りの仕方が、ね、あんまりこう、上手じゃないというか、これじゃあ返事来ないんじゃないとか、これじゃあ返信したくならないよねみたいな送り方をしている方が結構のりぴじゅくんの方もいらっしゃるのでね、そのあたりをちょっとこうお伝えできたらなと思ってます。はい、小沢さんこんにちは、来てくださってありがとうございます。今日のテーマは通常配信の方でですね、今日お届けしているのが、まあ、コラムでも書いてるんですけど、今日は書いてないか。あ、そうそう、今日はそうそう、コラムは書いてないんだ。新しい取り組みを9月から始めていて、知っても得しないノリピの恋バナっていう、誰が聞くんだろうみたいな、配信をしてるんですけど、まあちょっとこう、初恋から始めて、結構私、初恋から絡まりまくってたので、まあ、オチはサロン限定でお伝えしてますけど、今日別れて正解って、これもしかして昨日のタイトル私間違えてるかしら、まあ間違ってたとしてもこれでいきましょうまあそれでもいいし、初恋の話でももちろん OK、 私タイトル付け間違えてるかもしれない、もしかするとね、初恋 に関して覚えていることとかあったら教えてください。別れて正解、もしかして私昨日のタイトルを付けてるような気がしてきました。年取るとこういうところにボケが出て、やあね、本当に失礼いたしました。そうそう、昨日ね別れて正解というタイトルでやってるんで、今日はちょっとタイトル付け間違えてますね。初恋のことをちょっと聞いていきましょうかね。全然このタイトルで入ってきた人は何のこっちゃかもしれないんだけど、あなたの初恋はいつですかっていうところからいこうかな。私が今日配信でお届けしているのは小学校の頃の初恋、小学校高学年の初恋の話なんですけど、まあちょっとこれね、とんでもないオチがあるんですが、でもね、大体初恋の人のその好きになり方っていうのは、その後の恋愛にも結構影響しているところはあると思うんで、これタイトルを後から書き換えるってのは絶対無理ですよね。これなんか昨日と同じことやってないみたいな感じになっちゃうかもしれない、 で、もう初恋なんて忘れちゃったわっていう人もいるかもしれないけど、初恋は忘れてないはずですよ。一番記憶に残っているのが初恋と言っていいんじゃないかなって私は思うんですよね。例えば自分では初恋は中学1年生って思ってるかもしれないんだけど、それ単純に恋に恋するような感じで終わっちゃってたとしたら、まあガチな初恋は高校3年だったみたいなのは全然あったりするので、今過去の恋愛でパッと浮かぶ人が多分初恋が思い出せない人はね、初恋なんじゃないのかなって思います。大抵叶わないっていうケースが多いかもしれないんだけど、でもその時の感覚がその後の恋愛に影響してるってことは結構あったりするんですよね。タイプは変わっていくと思うんですよ。これ細胞レベルで人間って3年とか5年で入れ替わっていきますので、好みは変わります。はい、小沢さん、初恋は20歳の時でした。おお、20歳、素敵。友達が超応援してくれて、あの時初めて私も人を好きになっていいんだと気づきます。ねえ、そういう感覚をお持ちの方いらっしゃるんですね。私はね、人を好きになっていいんだっていう感覚は持ったことはないですけど、あ、なんか家族とか友達以外にドキドキするってこういうことなんだなっていうふうに、だから考えようとしないのに考えてるみたいな、ね、そういう感じですよ。メイさん、20歳、大人になってからなんですね。ね、ほんとほんと。だからきっと小沢さんの中ではそれまで、人を好きになってはいけないとか、人を好きになるっていうのは、あ、そうそうそうそう、小沢さん、それまでは私なんかが人を好きになっちゃ絶対ダメ、犯罪レベル禁止と思っておりました。ね、そういう方時々いらっしゃるんですよね。そうそう、なのでもし、そういう場合はね、人を好きになるっていう、そのもう自然と湧き上がってくるその感覚に結構自分でびっくりしちゃうんじゃないかと思うんですよね。え、待て待て待て、私人を好きになっちゃいけないのに人を好きになってるみたい、いいんだ私でも人を好きになってもみたいな、なんか大きな許しと大きな安心と、そしてじゃあこれからどうしようみたいな、そんないろんな感情が入り混じったんじゃないのかなと思いますね。メイさん、私は5歳かな。うんうん、いいですね、5歳の頃。私もね、幼稚園の頃に好きな人っていたかもしれないんだけど、それはね、多分やっぱ友達レベルっていう感覚が、その小学校5、6年の初恋をと比べると、ああ友達なんだなっていうのはね、なんとなくわかります。はい、ガチの初恋は今付き合ってる彼なので26歳ですから、いいですね。素敵なこと。メイさん、犯罪レベル A。 そう、そういう風に感じる人いますよ。私は人を好きになる価値がないまで意識してるかどうかはわからないけれど、私なんかが人を好きになっていいんだろうかって思う人は時々いらっしゃいますね。でもね、人を好きになるっていうのは、なっていいとか良くないとかってそういうことじゃなくて、なっちゃうもんなんですよ。だから、例えば彼女がいる人を好きになっちゃうとか、奥さんがいる人を好きになっちゃうなんてことも起こりうるわけなんです。感情レベルでは、もう全然それはね、あってもおかしくない。おかしくないことだと思いますね。まあ、その後どうするかっていうところになってくると思うんですがね。小沢さん、5歳の頃はそもそも人が怖くて、幼稚園のお山の裏で昆虫と遊んでおりました。あ、人が怖いっていうのね、対人恐怖までいかない、でもなんか人と話すのが怖いとか、なんか怖い目に遭うんじゃないかとか、そういう小さな経験があると、やっぱり子供の頃の小さな経験ってものすごく大きく感じてしまったりもするので、ビクビクしますよね。だから人と接すること自体が恐る恐るみたいなところもあって、そしてなかなか親密になれなかったりとか、集団に入っていけない思い込みを大人になっても抱えていてね、なんだろう、近づきたいんだけど、ある程度近づくと自分からシャッタージャーって閉めちゃうような、すごく仲良くしたいんだけど、今度近寄られると触れられるのが怖いとか、触れるのが怖いとかっていう、そういうスキンシップの段階になると 抵抗感が出ちゃう人もいますね。あとは逆にすぐにそういう肉体関係とか体の関係にはなっちゃうんだけど、気持ちは全然許せてないとかね、気持ちは許し合えてないみたいな、体はつながっていたとしても気持ちは全然、開いてないみたいなね、そういう人っていますよね、うん、はい、メイさん、そんなことないですよ、小沢さん素敵、うんうん、初恋が大人になってからの恋愛にどうつながるんだろう、結局なんだろう、ちっちゃい頃の無垢な状態で人を好きになるっていう感覚、それが本当は自然な形ではあるんだけど、そういうなんだろう、さっきの小沢さんのようにそもそも人が怖くてみたいな、そういう思い込みがあったりすると、もうその段階で、人を好きになることにビクビク感が出ちゃいますよね。私はこの人が大好きみたいな、天真爛漫な大好きみたいなものを表現できない。私のだからその小学校高学年の初恋の時に、好きになって、その後どうしていいかわからないっていうのがあったんですよね。自分のことを表現するっていうことがどこかこうはばかれるというかね、そういうなんだろう、ネガティブ要素が日常の些細な思い込みが邪魔をして、初恋レベルからですねちょっとこう作用してたりするんですよね。で、大人になってもそれ意外と影響出てることありますよ、うん、似ているところあると思います。小さい頃の初恋と、それから大人になってきた思春期の頃の初恋とでちょっと似てるところあるんじゃないのかなと思いますね。ビクビクしてしまうとか、好きって言ったら断られるに決まってるみたいな、そういう感覚、うん、断れるかどうかなんて分かんないのにね、もう肌から断られるって決めつけてたりとか、はい、そういうのは結構影響したりしますね、うん、はい、小沢さん、対人恐怖症でした今思うと、うん、そして場面緘黙症だったので家族以外の前で声が出ません。よほど何かこうそういう抑圧されたものがあったのかもしれないですよね、うん、小沢さんね。でも今はそういう心から信頼できる彼ができて本当良かったですね、うん、メイさんありがとうございますと、はい、確かに小学生の頃はすごいひねくれてたすごいひねくれてた状態から徐々にひねくれなくてもいいんだってなる段階っていうのがあると思うんだけど、意外とそういう素質とか素養みたいなものっていうのは、大人20代になってからの恋愛でも肝心なところで拗ねてみたりとか、察してちゃモードが出ちゃったりとか、それこそひねぐれたりとかしてね、本当に好きな人には好いてもらえなくて、好きでもない人に好かれたりとかっていうちぐはぐなことが起きたりしますよね、はい、なんで素直になるっていうのはすごい大事なことなんだけど、素直になれない自分がいるっていうところに気づければ現状打破も可能なんだけど、気づけないでただただ拗ねてただただこう抵抗してたり反抗したりしてるんだと、幼少期と変わらないってことになっちゃいますよね。はい、メイさん、最近5歳に戻りつつあるかもです。よかったですね。もう純粋無垢な状態に戻っているってことだから、ありのままの自分をね愛せてる状態になってるんじゃないのかなって思うんですよ。どうですか、気持ち的に楽な感じはしますか、今の自分のことを好きでいたりとか、こういう感覚を持ってる自分のことを愛おしいと感じたりとか、あ、こんな自分でもいいんだなみたいな感覚を持ってたりとか、もしそういうことがあるとしたら、すごくこういい方向にね、進まれてる、人生がいい方向に進まれてるんじゃないのかなって思います。はい、小沢さん、入園早々いじめられたのが原因かなって今振り返ると思います。なるほどなるほど、怖いですよね。いじめられるっていうのはなんでなんだろうって分かんないわけなんですよ、ちっちゃい子だとなおさらね。なんで私こんなことされるんだろうって、でその時にと突っぱねられればいいんだけど、そこで味方になってくれる人がいなかったりとか、あなたがそうやってうじうじしてるからよみたいなことを親に言われたりとか、お姉ちゃんとか兄弟に言われたりとか、友達そのものから言われたりとか、先生から言われたりとかすると、ああ私はうじうじしてる人間なんだとか、私はいじめられるって当たり前な人間なんだみたいなところまで、もし 思い込みとして握りしめちゃったら、それをなかなかこう覆すってちっちゃい心では難しいと思うんですよね。はい、メイさん楽ですね、おかげさまで心地、あ、よかったです。その心地よさをね感じられるっていうのが本当にその幸せなことで、その幸せ感を持っていたら、その幸せ感を感じているメイさんに惹かれる人が集まってくるということなんですよね。弱ってる自分の状態でも集まってくる人がいると思うんだけど、そういう人っていうのは弱ってる自分を付け込むっていう場合もあったりするので、付け入るとか付け込むとか、そこを判断できないんですよね、弱ってる時ってね、うつむいてるからね。でもそういう心地よさを味方につけていたらね、これから素敵な判断ができると思うので安心ですね。はい、子だくさん、年離れたお姉ちゃんお兄ちゃんがいる子が周りに多くて、周りが超ませていて、いじめ方もいい、あ、辛いですね、うん、知恵がついている子どもたち でもね一つ言えるのは、そういういじめてる子たちもですね、実は悲しみとか腹立たしさを持って、どこかでその虐げられていたりとか阻害されていたりとか、そういううつうつとしたものを持っていて、それを子だくさんをいじめることによって発散してるっていうことは往々にしてありがちなんですよね。だから子だくさんが悪いというよりも、そのいじめてる子たちも何かこう歪んでしまったものを持っていてね、まあ、よくないことなんですけど、結局お兄ちゃんとかお姉ちゃんから抑圧されていたりとか、羨ましさを持っていて、どこかこうひねくれる部分があって、その歪んだ気持ちをうまく自分で処理できずに、なんかこう幸せそうにしている子にちょっかいを出したくなるみたいな、そういうところから来てるかもしれないですよね。えらい迷惑ですけどね、それをされたら、うん、でそれによってやっぱりこう一人の純真な子どもの運命が変わってしまったりもするので、決していいことではないんだけど、いじめてる子が必ずしも幸せかといったらそんなことはなくて、むしろ幸せじゃないからこそ人をいじめるっていうのはすごくあると思います。これは中高生のね、いじめもそうだと思います。はい、恋愛に限らず子供の頃の方がいらないことをいろいろと考えてました。27歳の今の方がいらない思考にとらわれず生きられています。よかったですね。だからそういうどこかで自分でそれは違ってるんだと、私はもっと自由でいいんだと自分で気づける人はどんどん気づいていったらいいと思うんだけど、そこに気づけなかったりすると、本当に命って時間だし、時間は永遠のように見えるけど命は有限だからね、どこかでこうスイッチバックというかシフト切り替えしない限りは、幼少期のそのひねくれた気持ちをさらにこじらせた状態のままね、続けてしまうと思うので、そこは気をつけた方がいいと思うんですよね。で、今日のお昼まで受付をしていた無料相談の方もおかげさまで満席になったんですけど、やっぱりどこかこう弱気になっていたり、誰か彼氏の言いなりになってたりとか、失恋が忘れられないとか、いろんな悩みをお持ちの方がいらっしゃるんですけど、だけどそれを打破するきっかけって自分の中にあるんだけど、弱ってる時とか、もうなんかこう痛々しくなっちゃってる時って自分でそこまで気づけなかったりするんですよね。まあ、だから子だくさんのように自分で気づけたりとか、何かきっかけで、あ、こう、これは違うなって思えたんだったらすごく幸せだなって思います。はい、ということで今日も、20分ぐらいね喋ってしまいましたけれども、明日はですね10時45分から恋愛相談を切るライブを久々にやろうかなと思っています。テーマはもう決まっていて、それ後ほどオープンチャットの方に流しますけれども、またお時間合いましたら遊びにいらしてください。明日は11時からサロン限定お茶会、そして11時45分からサロン限定講座で正しい LINE の使い方、誤った LINE の使い方をお届けしていこうと思っています。はい、オンラインサロンはただいま初月無料で受付中ですので、はい、遊びにいらしていただければと思います。はい、あ、恋愛相談楽しみです。はい、ありがとうございます。それでは、最後までお付き合いありがとうございました。素敵な金曜日の夜お過ごしください。はい、さようなら。